こんにちは、ちゃん。今日はなんかおかしいでしょ 今日はなんかおかしいですよね。はい、皆さん今インスタライブで、公開収録を行っています。はーい、はーい。そして昨日私はエビチのライブに行ってきたので、バラさんも遊びに来てくれてます。そしてみんな遊びに来てくれてありがとう。 Alrighty。ではですね、今日の、テーマは、はい、人間関係、人間関係と、まあ、引き寄せのちょっと絡めたお話で、もちろん全てはあのセルフラブの、お題でやっているので、セルフラブが絡んでますね。はい、みんな、はい、言ってね。ちょっと初めての形式なので、アリスン結構興奮してます今。はあ、みんな一緒に呼吸してくれたら嬉しいです。はあ、はい、じゃあなんですけど、特に、今日は友達関係、友達とかそういう仲間関係に、関してお話ししていきたいなというふうに思っています。こっちになメモがあってな、こっちにカメラがあってな、こっちに携帯あってな、こっち向いたらあっち向いたり、こっち向いたりするけど、そのあのこのアリスンをお楽しみください。でこのチャンネルのテーマは、愛を元にした、ね、Love ですね。 Yourself is love, myself is love っていう意味でセルフラブっていう、まあ簡単に言うとウェルネス、ホリスティックウェルネスを追求していくチャンネルになっております。はい、でホリスティックウェルネスっていうのはまたですね、デイなんとかまだ発表してないんですけれども、今回のタイトルにも、この5日間の間のどこかに出てくるので、それもねみんなで理解したらマジでやばいから、それをあの社会が言ってるところのちょっと違う路線から行くのがやっぱりアリスのチャンネルだから、一緒にねみんなでなんていう最前線で学んでいけたらなというふうに思ってます。 Alright、 何しても可愛いとか、みんなありがとう、めっちゃ優しい。はい、 OK。 で人間関係、今回のそのテーマにしてたのが、みんなが、周りを見渡した時にどんなこう人間関係があるかなって、どういう人が今人生に濃く色残ってる、なんていう濃く関わっているかなっていうのを見てほしいなっていうのであるんですけれども、まあそれはなんか特に人間関係、特に友情関係っていうところで、アリスもすごくセルフラブ、セルフラブでっていうか、セルフラブツールじゃないんだけど、自分のことをもっと見てあげるとか、自分のこうセンターに帰ってくるっていうことを、セルフラブジャーニーが始まって深く深く自分と向き合っていたときに、やっぱり人間関係は避けて通れなかったところです。はい、なんでかっていうと、私がすごく救われた本があるんだけれども、それが嫌われる勇気ね、嫌われる勇気の内容がすごく当時私ヒットして、あ、これすっごいなんか私が言語化してほしかったことだってすごい思ったのね。読んでなかったらぜひ読んでください皆さん。自分の心のこととか人間関係のこととかもすごいそうだし、人生全般においてすごい哲学的なお話だったりとか、腑に落ちました。腑に落ちるのも時間かかったんだけど、でそこに書いてたのが、全ての読んだ人覚えてるかな、全ての人間関係、あ、間違えた、さっき言っちゃった、全ての悩みっていうのは人間関係から来ているんだろうっていうところを言い切ってたんだよね。その哲学者がね。そしたらそこに出てくる登場人物が、そんなことないみたいな、そんなことあるわけないみたいな感じで反論して、そういうやり取りの本なんですけど、そこでなんか私は、あ、確かにそうだなっていうか、そもそもこの地球でみんな一人で生きてないやんか、 で、なんかこういう、なんていうのかな、私もすごくスピリチュアルなジャーニーに入っていくと、やっぱり耳にするのが、あれですね、私たちは鏡だっていうことなんですよ。私たちの内側が外側を映し出してる。だから自分自身が見たいように世界を見てるんだよね。ぶっちゃけそれが自分のこう、まあ、ためになっていないっていうか、こうネガティブ、若干ネガティブになってるっていうのも、実は内側でそこに安心している。そういうふうに見たいから、みんな、わ、あいつは絶対悪者だとか、こいつに非があるとか、そういうのも自分が頭では、いやでもそういうことほんま言いたくないんだよなって分かってても、内心ではどこか安心している。いや。っていうので、本当に映し鏡でやっているんだよね、この世界っていうのは。で、それを知ってから、なんだみたいな。今まで人のせいにしてたことめっちゃあったけど、親のせいとか、環境のせいとか、先生のせいとか、周りの友達のせいとか、あ、彼氏のせいとか、なんか本当に周りのせいにすることは結構ありました。ある人、ある人はじゃあ何にしようかな。ある人は、ピース。ピース絵文字。ギャルーのピース絵文字。ピース絵文字で、あ、あるある、そういうの、うちも人間だからあるよって正直に言える人ピースで、ぜひぜひコメントで教えてください。そう。だから、こう、なんか本当は分かってても、ね、これやっちゃうみたいな、もうきっとあると思うんだよね。自覚していってもまだまだ癖で残ってるわ、みたいな。ね、あるよね、あるよね。で、私もふとした瞬間にあるけど、そこに気づいてさ、あ、今人のせいにしてたとか、あ、今環境とか周りのせいにしてたわっていうふうに気づいていくことが大切だと思うのね。で、その人間関係でもみんなありがとう。みんなありがとう。まだまだ送ってね。で、みんな、人間関係でアリスが悩んでたことっていうのは、本当にとにかく人の顔色が気になってたっていうか、顔色を伺ってたし、相手の感情を真に受けて、それが、自分の責任だと思ってたんでね。私がその場にいてとか、まあ、バイバイした後とか、何かしら関わりがある中で、やっぱりこう、あ、あの瞬間、あの人がこういう顔したのって私がこういうとこかなって、自分の中でストーリーを作り出していったんでね。とか、その場にいるときに、相手が、すごいこう、アリスンがもやっとするようなことを言われた。いや。で、その人が、そういうことを言ったから私はこういう気持ちになったっていう、ことよりも、あいつに言われたっていう、すごい、わかる？なんか、あいつのせいで、そういうこと言うから私はこういう気持ちになってんだ、みたいな。確かに、その人がそういうことを言って、そういう私がその反応としてそういう気持ちになったっていうのは、すごいニュートラルな文章なんだけど、違いわかるかな？その人が、そいつにそれを言われたからっていう、私のビクティブマインドっていうんだよね、これ。ビクティブマインドセットって言います。皆さん、これは覚えておいてください。っていうふうに、いろんな内側の動きとか、内側の反応が、人間を通して教えてくれている。うん。けど、じゃあ、三流ギャルね。三流ギャルの時は、アリスが、たまごっちの卵の時は、こう言ったから、こういう気持ちになった。ね。あいつが察してくれへんから悪い、みたいな。ね。あるよね。そう。そういうふうにすごく思っていました。で、人間関係はどうだかっていうと、別になんかすっごい、なんて言うんだろう。喧嘩がすごいあったとか、なんかすごいこう、お互いが悪口言い合ってるとか、そういうとこはなかったんですけど、とにかく不安定だったんだよね。みんなはどうかな？みんなは今どんな人間関係があるのかな？結構なんか、すっごいジャッジのこと言われるとか、すごいネガティブなこと言われて、すごい自分を保つのがしんどいだったりとか、なんか逆に私自身がこんな友達でいいのかなみたいな。なんか I am not good enough to be your friend みたいな。そういうふうに思ったこともない？いや、なんか自分がここにいていいのとか、私が何をできてあげてるかなみたいな。いや、そういうなんかこう、こう自分がちっちゃくなっていくような感覚ってあるんじゃないかなって思います。で、クォートがあって、それが The five people around you。ね、その日本語で言うと5人の 人間濃くいる今の自分の人生の中に濃く関わっている5人、これもあれだ、メタファーやろ、例えな、例えな、5人の人間関係を合計した、アベレージ、アベレージが、こう、私自身を、なんていうのかな、見る、自分を、日本語がうまく言えないんですけれども、こうなんか、5人いる、はい、うまく浮かべてください、皆さん、今、自分の人生の中に色濃く、今、関わっている5名思い出したん。で、その5名を足して、5で割った。そのアベレージ。平均か、平均が自分自身を、なんかこう、表してるというか、表現しているっていうふうに、言っているクォートがあるんですね。で、それはまあ、自分自身、もちろんみんなわかると思うけど、その、はい、5人が正確に、じゃあ、アベレージで私はこういう人なんだっていうことじゃなくて、自分をそうね、映し出しているみたいな感じ。だから、なんか、ある程度参考にしてみてください。で、あ、こういう趣味の人たちと今、関わっているなとか、その人たちとどういう会話するかなとか、そういう人たちといるときに自分がどういうフィーリングになっているのかなとか、こう自分がいいなって思うとこもそうだし、こうなんか辛いなとかしんどいなって思うとこもそうだし、それぞれちょっと見てあげる。それぞれこうなんかなんとなく考えた時に、ああ今このフェーズでこの関わっている人たちとはなんかこういうことを共有しているんだなって、こういう時間とかエネルギーを共有しているんだな。でそれが自分自身にとってこうウェルネス、自分の幸福とか健全さ、ね、にこう貢献している、うん、どのような影響を与えているのかっていうのをまずねちょっと感じて考えてみてあげてほしいなって思います。どうみんな5名っていうのもめっちゃなんか5名いないなと思って、3でもいいし2でもいいしね、うん、なんかそれはみんなに任せます。こうしなきゃいけないっていうのはないんだけど、だいたいなんかアリスも、ああなんかみんながみんなじゃないけど、似たり寄ったりな感じもするし、なんかこう自分自身がすごい今冒険してるなって思うときは、逆にそういうこう普段関わっているような人たちじゃない、なんかここを出たときに、出会うときにすごいこう、あ今すごいなんか冒険しているんだなってすごいわかるし、そういう意味でも、アリスンが今持っているこう人間関係の世界観、人生観っていうのは、みんな、アリス以外、みんなにとってもみんな以外、だからアリスも含むよ。アリス以外の人は、みんな人生っていう本、人生っていうムービー、映画の登場人物なんだっていうことなんだよね。だから、きっと自分にとって、悪者。ね、いいんじゃん。映画に韓国ドラマとかな。今見てる、めっちゃ力強いカンナムスンっていうやつ見てるねんけど、名前忘れ、リー・シオ、シオくんね。が、すごい悪い人なのね。なんか麻薬を取り扱っててみたいな。でも、シオくんかなは、主人公からしたらシオくんは悪者だけれども、逆になんかその、シオくんの立場にとったら、悪者は別にいるわけ。で、いいものもいるわけ。そういうことなのね。だから自分っていう視点に立った時に、自分がどのように見ているかっていうのも、それもまたさっきの鏡の法則。自分自身がどういうふうにそのストーリーを作り上げているかっていうのを見ることが、自分自身のウェルネスに、ウェルネスを上げてあげる上で欠かせないプロセスなのね。だから、さっき言った5人、の平均ね、平均5人の平均して、まあ、自分のだいたいなんか私の今のこうエネルギーとか通ってるフェーズとかシェアしている共有している、ね、時間とか物語っていうのはこういうのなんだなっていう風な分かる参考になるよって、そういうクォートがあるよっていう風に言ったんだけど、私が伝えたいのはその人たちのせいにしないでほしいっていうことだね。うん、なんか例えばさ、一個ね、すごい素晴らしいコメントだなと 思ったんですけど、先日ストーリーでこういう今日のポッドキャストのテーマがあるよって言った時に、1個ねコメントをくれた方がいて、その方がなんかすごくこう周りに、なんだろう、ネガティブなことばっかりを言う人たちがいて、すごく、まあ、その方も辛そうなんだけれども、それって私自身がそういうことなんですかねって、なんか私がそうだからそうなってるんですかねっていうふうにね言ってくれたのね。みんなはどう思う？自分の、じゃあ今でもいいし、ちょっと想像して、すっごいこう周りになんか文句言ったりとか、すごくこうなんかネガティブなこと、何々やってみようと思うんだよねって言って、もうできないよ、絶対やめときなよみたいな感じで言ってくる人たちがすごく周りにいる、 2,3 人でもいいし、たくさんでもいいんだけれども、いるっていうことはどう思うかな。その5人の平均のお話聞いたときに、あれ、私もそういうことなのかなって思う？思う人ピース思う人ピース。他になんか意見がある？その今の質問聞いたときに、私はこういうふうに思ったっていうのがあれば、ぜひコメントで教えてくださいね。鏡だからね、人間関係は。で、その嫌われる勇気っていうので、すべての問題とか悩みは人間関係、人間が関与しているっていうのは、そこで言ってたのは、私たちは宇宙に一人で浮きながら生きてるわけじゃないでしょうって。こうやって社会の中で人間関係があって、人と交流しながら、必ず間接的にでもね、なんかこういろいろ関わりながら、いろんなことをシェアしながら生きてますよね、私たちはね。社会、ソーシャルアニマルっていう風に言ってて、社会的な人間なんで、社会的な動物なんだよね。一匹狼みたいな感じで、一匹でいるっていうよりかは、一匹狼っぽいよねみたいな人でも、絶対誰かの力を借りながら生きているし、誰かに価値を提供しながら生きているっていうのが人間のこの、文明社会のね、システムだと思うのね。はい。コメントいいですね。ピースもありますね。ありがとう。うん。他の人は自分の、鏡だから、自分がいけないんだって思いすぎて落ち込むときある。フェーズによって関わる人が入れ替わるイメージがあります。そうだね。自分のことを羨ましいとか、思ってるから、みんなそうやって言ってくるのかな？私素敵すぎるのかな？なるほどね。みんなありがとう。自分はそういうことを嫌だと感じるんだよってことを、自覚されるために現れてくれた。ああ、登場人物。おお。その方との違いに気づいていること、そのきっかけだと思います。うん。面白いね。みんなそれぞれの、ありがとうございます。そうだね。なんかいろんなさ、世の中にいろんなクォートがあるし、いろんな言葉があるし、いろんな哲学があるし、いろんなこう視点があるんだけど、アリスが自分のパワーを思い出して、自分のパワフルに生きる、自分を愛しながら、信じながら、信頼しながら、こう自分に戻ってきて生きるっていう上でやっていくのは、やっぱり自分自身がエンパワーになるような視点の持ち方はしていいと思うんだよね。だから5人リアルチェックに、自分にこうちょっとこうグイッとなって、あ、今私こういう風な人間関係があるんだな、すごいそれが今の私のフェーズにとってとっても大切なことを教えてくれているんだっていう風に捉えられることができると思うのね。だからその5人のアベレージのクォートを言った方がいるんだけど、その方はきっとみんながなんかちょっとこうなんていう、ネガティブとか、なんかそういった人間たちが周りにいる傾向があるっていうので、あなたはだからダメなんだよっていうことを決して言いたかったわけじゃないと思うんだよね。きっとその全ては鏡だけれども、その中でも変えられる力はあなたの中にあるんだよっていうことを伝えたかったと思いますっていうのは、アリスが伝えたかっただからですその人を代弁したふりしましたが、今のはアリスの言葉ですそうなの。なので、 本当に人間関係って、もう昔はさ、もうほんまにな、なんかピーポープリーザーって知ってる？みんな。ピーポープリーザーって、あの、ポッドキャストで昔話したことあるかもやけど、ピーポープリーザー。Please って言うじゃん。Please、お願いします。Can I get this please? これ持っていい？とかね。Please っていうのは、お願いしますっていう意味の他に、誰かを心地よくさせるとか、誰かをなんかこう、気持ちよくさせるとか、誰かを幸せにしてあげるとか、そういった意味の please やのね。please me って言ったら、私をなんか、please me みたいな。なんて言ったらいいかな。私を直訳したら、まあ、心地よく死んでみなさいみたいな。いろんなシーンで使われるんですけど、それを people pleaser ってついたときに、どういう意味かと思うと、もう私はね、もう自分なんかはもう、もう端っこにやって、もう踏んづけて、もうどこでもいいわ。だからあなたの笑顔を見せてください。私なんてどうなってもいいんです。っていう。I please you, もう please you no matter what 何があっても、自分のことなんて何でもいいです。っていうのが、あの、よく言われてる people pleaser っていう意味なんだけれども、people pleaser っていうのは何でかっていうと、いろんな原因があるけれども、バウンダリーがないっていうところがやっぱりあるんだよね。いや。で、バウンダリーがないから、私のことをきっと利用してた人もいるだろうし、きっとアリスンが、ノーって言えないから、この子には何でも言っていいんだっていうか、この子には、その、自虐？逆、ネタ？アリスンの体型をバカにしていいんだとか。でも今は本当に、そういう人が本当に人生にいなくって、なんでかっていうと、I start respecting myself。自分のことをリスペクトすることを決意して、それをね、始めていったの。で、もうピーポープリーザーだから、もうプープーだから、もうね、怖いよ、それは。めちゃくちゃ怖い。なんか、あ、私、ピーポープリーザーの傾向あるかも。今気づいたとか、ちょっと分かってたっていうこと、ちょっとピースで教えてください。いいんだよ、ピーポープリーザー。ピーポープリーザー。になるように教えられるんだよね、社会からは。だって自分のこと優先なんて信じられない、あんなありないありやねみたいな。いや、まずは他人です。他人に優しく、自分に厳しくとかね。あと何があるかな、ピーポープリーザーにまつわる教育的な部分では何があると思う？どんなとこからそれを覚えてきたんだろう。他人に迷惑をかけないっていうところだよね。実際にインドに行ったことないけれども、インドのなんか教育とかでは、もう他人に迷惑かけるのは人生生きてたらあるねんから、自分もその何？助けてあげなさいっていう。お互い助けあげなさいみたいな感じのことを聞いたことがあるんですけれども、日本はもうあの他人様に迷惑をかけてはいけないから、自分をもうどんどん自作してねっていうことだよね。だよね、みんな。親切にしなさいってね。いい子でいなさい。Good girl, be a good girl.女の子で言われてるのは、まあ、ニコニコしてないとね、とか、こう気をつけるようになりなさいね、とか、なんかこう、ちょっと食事の場でみんなにこう、取り皿にね、分けてあげるのがいい女だよね、とか、家庭的だよね、みたいな感じで、で、それをやることが悪いとか、あざといとか、そういうことは何もないと思うけれども、そういうふうにやらないと、なんか、やりたかったらやったらいいんだよ。やりたくない人もいるし、別にそこに、あの、気づくっていうよりかは、もっと他のところでビーイングがあるわけ。他のあり方がある。他のやり方がある。他の楽しみ方がある。他のみんなとのつながり方があるわけで、別になんかそれをやらないからって、一つの型に当てはめられようとする。当てはめられようとする。結構あるよね。いろんなことをさ、思い出したら、いろんなところでそういうメッセージ、あ、グッドガールにならなきゃ、グッドボーイ、なんでもいいんだけど、イエスマンね。断ったらダメ。相手が言ってくれて、相手を困らせたらダメ。相手にノーって言うなんて。相手を嫌な思いしたらダメ。がっかりさせないで、期待に応えてください。そういうメッセージがたくさんあると思うんだよね。私たちのその周りの大人からもそうだし、教育とかメディアとかドラマの中とかで、ね、いろんなそういう理想像みたいなのに私たちは向かおうとするから、すごくしんどくなってしまう。自分を忘れてしまう。いや、ね、人の顔色を疑ってしまうとき多い。うんうんうんうん。それをね、あの、気づいてることがまず素晴らしいと思う。 素晴らしいんですよ。あのね、皆さん、ここで一つ挟みますが、まずね、こういう自分を愛したいとか、自分に帰っていきたいっていうジャーニーの、まず一番初めに来ることっていうのは、self awareness なんですよ。何かを変えたいとか、何かこういうふうにやっていきたいっていうときは、もう self awareness is like a priority. The first thing you do. Because なんか、気づかないと何を変えたらいいのって。そう、気づいてしない人に、なんか人の顔色を気づい、気にしなくていいって思ってない人にその話をしても、その人が自覚してないから、別になんか、そうなんよみたいなそういうことなんでね。だからみんなね、それは今気づいてることとか、もう本当に胸に手を当てて、もうありがとうって言ってあげてください。アリスが代弁して言ってあげてもいいけど、せっかくなのでね、みんな言ってあげてほしいなって思います。いや、で、質問ボックスに来てた内容なんですけど、まあ分かり合えない友達が多いですとか、ネガティブな気持ちを持っている友達が多いっていうのとか、あとは、まあ、いつもイエスマンで、思ったことを言えなくって、すごくこう、後から後悔する。アリスもよくありました。シャワー浴びながら、その一日のことを振り返りながら、あの時こう言ったったらよかった。次絶対言ったんだ。でもその場になっても、頭が回らんし、そもそも自分の大切にするっていう土台ができていないから、言葉が出ないんだよね。そういう経験よくありました。あったよ、あるよって方、またピースで教えてください。そう、めちゃくちゃあったね。後から反省会、後から後悔する。本当にあのフィーリングって、クソクソ気持ち悪いし、胸クソ悪いっていう言葉が本当にぴったり。なんなんだよあいつみたいなね。なんで察すことができ、なんでそういうことが言えるかな。神経がわかりません、理解できません、どんな神経してんねんっていうふうに言っていたので、その時のアリスの心の状態ってどんなんだと思う？あ、ピースたくさん来た。やっぱこれみんなね、いっぱいあるよね、あるよね、仕方ないよねって言って終わらせるのではなく、はい、一流ギャルの私たちは向き合ってますよ、ここで。どんな気持ちだと思う？みんなそういう時どんな気持ち、どんな感情、体のなんかどこが痛いとか、どういうふうに感じるかっていうのをちょっと教えた。相手も責めるけど自分も責める、すっごいわかるよ、ありがとう。なんでいつもこうなのかなとかね、なんかいろんなそのダイアログがあるよね、自分の中のセリフがポコポコポコポコ、一生止まんないんだよそういうのって。ずっとずっとぐるぐるぐるぐるぐるぐる。あ、いいですね。呼吸浅くなって、ため息止まらなくなる。うん。気持ちよくないんだよね。呼吸吐いても、ため息吐いても。どんどんどんなんかもやが戻って、募っていくみたいな。ね。どこにも消化できなくて、悶々とした。心が重くなるし、呼吸も重くなる。吐き気してきまいます。ね。うん。なんか私も結構頭が痛くなったりとか、こう血管がすごく細くなっているっていうのがすごくわかるような頭の痛さ。うん。いらんこと言ったなーって、夢でも思ってる。そうだよ、つながってるもんね、全部ね。夢の中でも旅は続いてるって、私もね、すごく思います。わー、みんなありがとう。それもさ、今もあるのかな、きっとね。で、みんなはなぜネガティブな感情とか、こういう人間関係とかね、人との関わり合いっていうのを通して、なぜこういった感情を感じるかっていうのは、まあ、いろんな視点があるんだけど、今それをじゃあ、なんでそういうふうに私たち人間はこういう感情を感じると思うって、みんなのちょっと聞いてみようかな。なんで、なんでだと思う？人間関係さ、絶対さ、人間は一人で生きられるように作られたわけじゃないじゃん。 絶対お母さんがいて家族がいて、私たちはちっちゃい時から守られて育てられて大きくなってきましたね。うん。で、それを人間と関わるように必ずできているのに、なんでこういうなんか常に幸せをどんな状況でも幸せに感じるように作られなかったんだろう。みんなちょっと宇宙になって考えてみて、どんな視点でうちらは作られたと思いますか？え、ピーちゃんが見てくれてる、知らなかった。コメントしてよ。私の大好きなお姉ちゃんみたいな、親友みたいな、なんか変な宇宙人みたいな友達です。今の道が違ってるから、うん、それが自分は嫌ということを伝えてくれてる。うん、その方がカラフルで美しいから、うん、幸せをより幸せを、幸せをより幸せに感じるため、いいですね。自分に気づくため、成長するため、うん。みんなありがとう。なんか嬉しいね、こうやってね、みんなのお話が聞けてすごい嬉しいです。アリス、自分オリジナルの幸せを見つけるため、自分を本当の気持ちを無視していることに気づく、うん、ストレスに対応すればするほど進化するから。わー、ビューティフォー。アリスンのパワーを受け取ってくれ。そう、みんなね、すごくすごく、もうそれでいいと思う。それでいいと思います。で、アリスンが持っている世界観というか、価値観というか、視点なんですけど、ですね、私たちがハッピーでいたいやん、ナチュラルに。ハッピーにいたいと思うのね、基本的には。もしかしたら今世それ、その目的じゃない人ももう少なからず、もしかしたらこの地球にいるかもしれないよ。けど、まあそれ、まあ、まあ基本的に今この私とつながってくれてる子たちは、もうほぼ 99.99999% の子たちはもう幸せになりたい子たちだよね。幸せになりたいって、こうまたピースで教えて。幸せになりたい、もっと幸せになっていいと思う。もっと幸せが安定してもいいと思う。ノーギャルたち、ピース。イエス。でしょ、別にっていう人、この絵文字やってもいいよ。別に I don't need to be happy。 コメントで教えてね。いやー、こうだよね。うん。Happy. I deserve to be happy. I deserve to have good life. I deserve to be healthy. I deserve to be respected. Wow. ね、これ。みんな、ハッピーになりたいじゃん。そういう風にデザインされてるんだよ。OK? で、伝えたかったことっていうのは、ですね、We are supposed to be、happy. なんか、ハッピーが基準になっている。なんつったらいいかな。このライブの難しいところですね、その時に出てくる言葉とかですごい、って書き集めてやってるんですけど、あ、思い出した。人間のナチュラルな健全な、健全な状態っていうのが peace of mind だと思うんだよね。 peace of mind っていうのは peace 平和だって、戦争していたらそれ間違ってるって思うでしょ。それ人間のナチュラルなとこじゃない？誰かが血を流してたりとか、誰かが大切な人を亡くなっていく。それが 大人になるうちにいろんなこういろんなさ教育とかプログラムが入ってくる前のピュアなピュアなピュアな状態を思い出してほしくって、その人間の本当のピュアな状態っていうのは愛だし平和だしハッピーだしハッピーを求めてるし、それがデフォルト、さっき言ってくれたねコメントデフォルトなんだよね。だからこそこのラインがあってこの軸があって悲しいうぜーくそくらえみたいなボゲーっていう、このちょっとずれた時にずれてるって気づきやすい、気づけるのがその感情たちなんだよね。俗に言われてるネガティブな感情たちなんだよね。うん、すごくその平和平和平和平和って、でもそういった苦しいとか苦しいとか辛いとかなんか嫌な気持ちとかすごい後から反省してとかモヤモヤする悶々とするっていうのは人間の本来のあり方っていうところからずれている時なんだよね。だから別にネガティブな人がいるっていうよりかはネガティブな気持ちを経験している人、ネガティブな感情を通過している人、そうネガティブなチャンネルにいる人たちだから、私たちはいい人悪い人っていうのはいなくって、きっともう本当にみんな存在しているだけで価値がある。そこに良し悪しってつけているのはきっと人間だけ。でもその何を頼りにしているかっていうのは自分の感じ方とかその結果とかそういうところから、これは悪いものなんだ、これはネガティブな人だから悪い、私はネガティブになってるから悪いね、そこの次元で生きていきたいのか、もう毎度毎度ね人の顔色気にしすぎて辛くなったりとか、誰かと関わっていく上で自分の価値を疑ってしまったりとか、自分の思いを伝えられずすごくモヤモヤして何か周りのせいにし続けている自分に気づいてるけど変えることができないとか、何かこうモンモンモンモンってさっき言ったこの軸、人間の本来の姿の本来のあり方の軸がブレている、ブレブレブレブレボインボインボインボインボインボインの状態がもし人生の大半を占めていたりとか、よく起こっているなっていうふうに思うのであれば、アリス、元ピーポープリーザー番長が伝えたいことっていうのは、That's not true. It doesn't have to be normalized. それが基準にならなくっていいし、もしそれがデフォルトだとか、こういうもんだろうっていうふうに思っていたら、アリスはクリアに言いますが、そうじゃないです。これ言ってほしかった、誰かに。アリスンが人間関係で毎日のに悩んでた時っていうのは、それが普通だと思ってたもん。そういうもんだと思ってたもん。そういうなんか視点持ってないもん。それが普通じゃなくていいんだよって。それが普通にならなくても、こういう生き方もあるよねっていうのは、誰も言ってなかったから、その当時は。だからきっとなんかこれは当時のアリスに向けてもそうだし、今何かしら人間関係で苦しいなとか辛いなっていうふうに思っている子たちに向けても届けばなっていうふうに思ってます。いや、あるよね。だから自分自身がどのように、あ、ちょっとだけ待ってね。はい、どのように気の合う人たちと出会っていくかっていうタイトルというかこともちょっとお話ししていたんだけど、それに関してはですね、もうまず自分自身を向き合っていてください。で、それこと もちろん伝えているのが私のこの活動発信発信活動のことなんですけど、上で言ってることなんですけど、リフレクションでしかないんだよね。うん、で今すごく関わっているお友達っていうのはもちろん今後も関わっていきたいなって思うような素敵な子たちなんだけれども、アリスンのフェーズまたはその子たちのフェーズが変わったらきっと 今みたいに交わらない、交わる方が変わるっていうことももちろん起こってくると思うね。でもアリスは あることを知らなかった時にすっごく悲観的になってたの。それあーせっかく仲良くなったと思ったのに全然連絡してくれないやんとかね、どうせ私のこと興味なくなったんだろうなとか、うん、なんか最近会えてないからまた会うの気まずいなとか思ったことある人、どうせ出会ってもね、なんかまた会えないのくなるんだろうなとかせ思ってた時もあったのね。一つ紹介したいこと、私が人間関係とか特に友達関係とかですごく救われた視点、すごく、うん、救われた価値観っていうのが、友達っていうのはね、 Friends、 これみんな覚えてんだね、 Friends、 あ、 Repeat after me、 Friends、 Come and Go、 One more、 Friends, come and go、 Friends, come and go。 これね、すごく知れてよかったなって思う。友達っていうのは、親友っていうのは、仲いいっていうのは、ずっと友達でいることなんだよ。定期的に会うってことなんだよ。LINE しょっちゅうするってことなんだよ。インスタにその写真よく載せるってことなんだよ。みたいな、なんかそういった概念が、やっぱりさ、友達とかの、題にしたさ、映画とか見ると、そういうふうに記されてるんだよね。あるよね。みんな思ってた？友達だったらこう、みたいな。でも本当は友達はさっき言ったね、みんな登場人物だよって。 Friends come and go、 Friends come and go、 登場人物だもんだって。その登場人物がいると、その人たちがいるときいないとき、もちろん濃淡があって長さのスパンも全然違うし、その人によってもだし、その人の軸によって自分、時間軸とかフェーズによって全く変わるよね。うん、だからもしなんか人間関係に対して、関係性に対して悲観的になることがあったら、もうそれを覚えといて。Friends, come and go. Repeat, friends, come and go. はい。すごいいい言葉ね。Friends, come and go. はい。で、次ね。もし、あ、この後ちょっと質問コーナー取りますね。もし、なんかアリスもちょっと若干通った道なんですけど、なんか高校とか、まあ学校卒業したりすると、友達作んのなんか難しいっていうか、なんかちょっとこう20代30代に入っていくと、なんか友達って簡単にできるもんなんじゃないのかもとか、なんかみんなそれぞれの人生で忙しかったりとか、うん、なんかこう今それこそさ、友達作るのもアプリでできたりするけれども、なんかオーガニックにこうリアルの人生の中で友達、その学校以外とか、まあ学校でもいいけど、なんかできるのって難しいかもみたいな、知り合いとか顔合わせても遊びに行くまでなかなかなんないかも、もしくは一回遊びに行ったけどなんかそこからキープアップするのが難しいみたいな、そういうことを思ったことある人は、はい、またピースコメントそういう経験あるのかな。時々私も聞くし、アリスもなんかそう思った時があって、で、またこれも、It's all about perspective。 私が自分のパースペクティブ、視点を変えたときに、すっごく、あ、そういうことかっていうのを自分自身の経験を通して、なんか誰かが言ってくれたっていうよりかは、自分のなんか言葉ですっごい腑に落ちたことがあるので、今日は、シェアするね。あ、ピース。ね、ビーチーズ。I love you。We're friends, okay?で、それがですね、なんか友達作るっていう考え方をやめたの。 友達作るってなるとめっちゃハードル高いんだよ。だってその話した人、話したい、その人を友達作るっていう目的で話すとすごく難しいんだよね。まあ、それが簡単にできる人もおるかもやけど、でもアリスンが変えた視点っていうのは、友達は作るものではありません。なんでしょう。アリスンの考えは、友達っていう枠に入れなくていいんだけど、登場人物、仲間ね、はコラボレーターだっていうふうに思っているの今。コラボレーション、コラボレーター。どういう意味かっていうと、共に時間を共有する仲間、人たち。Another human being, human being, human. 美しいソウル、魂。Yeah? 友達、I should make more friends. I don't have time to make friends. 言いがちじゃない？大人になって社会人になったりとか、ママになったり、パパになったりとか、なんかいろんなこうソーシャルな付き合いがある中で、I don't have time to make friends. I'm busy doing, なんか自分のなんか時間欲しいしとか、もう仕事で精一杯だし。でも私がすごくその縛りから手放してあげると、あ、こんなにも人と遊んだりとか、楽しい思い出作るのってめっちゃ簡単だったんやんっていうのは、アリスンが Oh, friends, I don't make friends. 作んないよ、友達は。 It's a collaborator. だから形にあんまりこだわっていないんだよね。だから友達に、この子友達になりたいって言って話しかけるっていうことをあんまりしなくって、そこで時間とか経験とかを共有する、一緒に作り出す、一緒に経験するっていう存在なのね。エネルギーなのね。エネルギービーン、エネルギービーン or it's a soul、 魂、肉体に具現化された魂。私もそうだよね、みんなもそうだよね。こうやってここにいられるっていうことを、なんかこう、あ、この人友達だっていうふうに、まあ聞かれ、あ、その子って友達なのみたいな聞かれたら、あ、友達だよっていうふうに、そういうなんか感覚はあるけど、でも普段からなんかそういうふうには見ていないだっていうふうに思いました。そこにたどり着けてすっごく楽になったよ。コラボレーター、コラボしてんだよ、コラボ。だからなんかその時間を直接ね、交わっていない時もきっとあるし、絶対あるし、そこになんか変な意味付けをしなくていい。なんか、あ、最近会ってないからうちらの友情終わったかなとか、そんなこと考えなくていい。っていうのも、私たちのその本来の姿、さっき聞いたところに戻るけど、なんで私たちがなんかこう人間と関わるように作られたんだろうって、全部自分で一人でできて、一人の世界だけ、一人の社会で生きているっていう社会も世界も、宇宙は作ろうと思ったら作れたはずなんだよね、きっと。でもそうじゃなかった。昔も歴史見ても、どの部分を切り取っても絶対キングダムとか、絶対なんかそういう、なんていう、パブリック、なんていうかな、社会とか国とか、ユニオン、ユナイテッド、州、県、市、村でできたのは、みんなでやるっていうことをもうナチュラルに人間が知っていた。昔の先祖様は知っていたんだよね。私たちが今こうやってソーシャルメディアとかなる前から、ずっと何万年も前に知っていたんだよね。みんなでやるってこと知ってたんだよね。で、そこに何がナチュラルなことを隠れているかなっていうのは、私たちは We want to connect. We want to be connected. And we want to love. And we want to be loved. 愛されたいし、愛したいし、つながりたいし、つながっていたいし。そうじゃない？どこのさ、どこの部分を切り取っても、じゃない？それをなんかみんながなんかどこかでさ、傷ついたりしたら、いや私人嫌いだからとか、人間嫌いだからって、一人がいいから、まあ、そういう なんか前世からのなんかあれはある人もいるかもしれない、私はそこは担当していませんでそこをお話ししないんですけれども、でもなんかそれは人間の私はナチュラルな部分で、みんな本当はつながりたいって思ってると思ってんのね。オラハレノーノーエスパニョル。そうだからなんかもうほんまにそれを思い出していってほしいので、自分から気づいていってあげてほしいのね。自分があもうピュアに愛の存在なんだって気づいてあげることが、もう関わり方が変わっていく。ネガティブな人だなって思う人に対してももうグッドラックで、その人とのちょっとこれも愛で、その人何かやってあげなきゃっていうことじゃなくて、でもちょっと冷たい人間になるの嫌だからちょっと頑張って関わるとか、なんか全部プチって切るっていうよりかは、その人にお祈りするんだよ。グッドラックって。きっとあんたもそういうふうになんか自分の愛に気づける時が来るからねって。で、私はあなたを変えるつもりはないし、私はあなたを変えるのが私の役目じゃないけど、きっと私が自分自身を愛し続ける、自分自身を知って学んで理解して自分を癒していく道にを突き進むことで、きっとその子の中でも何か反応が起こる。それが嫉妬かもしんないし、悪口言われることかもしんないよ。だけどそれはその子の課題なんだっていう風に強く持ってあげてほしいなって思います。それが愛だなって思います。そう、一緒になってその子に悪口言われたからブーみたいなね、っていうよりかは、まあ、きっとそういうふうに苦しい中にいるんだろうな。もし私ができることがあったらやってあげたいし、でもまずはやっぱり自分のカップを満たしてあげる。でそのカップがね、ひび入って穴が開いているといくら入れても出ていくから、その自分のヒーリングをやっぱりしなきゃいけない。傷ついたこととか自分がトラウマになっていることとか、今起こっている状況を見たときにやっぱり過去に何かあるっていうのもあると思うし、自分と向き合うっていうところをやっぱり強く持ってあげてほしいなって思います。きっと辛いし、それって辛いし意味わかんないし、腹が立ったりとか涙が出たりとか、さっき今日言ってたその軸がぶれているからなんだよね、本来の人間の姿はもっとね幸福でとかいろいろあると思うけど、それはさ、もういいんだよ。包括してホリスティックでね、包括っていうよ、ホリスティック、包括的にこれが人生だって。で、いろんな感情を通していろんなレッスンとか体験とかなんかヒントを教えてくれてありがとうって。ブレたらまた戻ってきたらいいじゃんって。ブレても戻ってやるね、あのサンドバッグのようにボーンっていって戻ってきてやる。それが私の強さだと。いやビチース、それをね感じていこうよ。画面の向こうにいるみんながね、こうやって繋がってるっていうのを感じれたらなって思います。Alright. みんなありがとう。あの、1時間で収めるとか無理なんですけど、私は I love talking なので、と、せっかくね、みんなライブに遊びに来てくれてるので、何個かちょっと人間関係とか、そういう出会いに関しての、向き合いたいことをちょっとコメントで教えてくれたら、はい。なんか答えるっていうか、なんかヒントというかアリスの視点とかシェアできたらなというふうに思いますので、ぜひぜひどうぞ。はい、みんな入力してね。カメラ見てくるね。はい、アリスンに聞きたいことでもいいよ。アリスンのなんか仲間ってどんな人が本能とか。ピーちゃん、Love you too! はい。はい。あ、これはね、アーカイブ。あれだよ。ポッドキャストの、あの YouTube とか Spotify に行きます。 どうですか、みんな。あ、来ましたね。じゃあ見ていきたいと思います。そうでね。はい。あ、りょうちゃんですね。ありがとうございます。素敵な人たちに出会えているけど、もうちょっとこっち向くかな。はい。素敵な人たちに出会えてるけど、なかなか壁を、崩すことができなくて、気にして、気遣って、疲れてしまう自分がいる。ということですね。あのね、ほんとすごいんだよね。この地球でサバイブしている、生きているってことは、いろんなコラボレーターがいるわけ。いろんなコラボレーターがいる中で、わあ、疲れたとか、ああ、すごい、ああ、もうすごいエネルギーがバーってなったとかさ、いろいろあるし、なんかそんなに関わりたくないって思ってる人も、毎日こう会わなきゃいけない環境が今はあったりとかさ、いろんなこう状況があるから、なんか完璧な状況ってないと思う。今、すごく仲良い子たちでも、きっとこう自分がなんかトリガーされて反応しちゃう時もありすも全然あるし、でもその都度に、やっぱり、もうこれはもうチャンスでしかないっていうふうに、すごい思う。いや、だって最終的にはさ、今までアリスンが振り返った時に過去に嫌なやつとか、私が嫌だと思ってた嫌なやつとか、なんかこいつみたいなとか、すごいこう自分のもっとセルフアウェアネスがこうレベルが上がっていって、その人を悪者にするっていうのはもうやらないけど、なんか、あ、すっごく今えぐられてるみたいな。すごくその子を見たりとか、その子と話したり、その子のエネルギーを受けてリフレクションで自分自身がすっごいこうエネルギーが、わーって、わんやんやんやんやんってなってる。っていうのを、やっぱり、ある時に、何回も自分自身に言うのはもう、それはもう自分の課題でしかない。で、もちろん相手が、まあこういう傾向あるよね。でもそういう人とちょっとうまくやるのが、なんか苦手だなとか。あると思うけど、でも結局は本当に自分に返ってこなくちゃいけなくて、で、なんかその周りと壁をその崩すのがきつい、難しい。で、自分自身でいなくなる。なんかちょっとこう、殻にすごいこう閉じ込められた感覚じゃない？自分らしくいれないとか、何かこう壁を感じるとか、自分もこう煮繕っちゃうみたいな。本当の本当の本当のコアの自分じゃないんだよな、みたいな。でも、Don't be so harsh on yourself。そんなに自分に厳しくならなくていいんだよ。だって、アリスンが思うのは、もう本当に一人一人性質とか性格とかエネルギーのレベルとか、ナチュラルにその持って生まれ持った性質っていうのは全然違うんだけど、なんかアリスンがその学んだことっていうのは、やっぱり自分のことは自分で知らなくっちゃ、最終的には。誰かが教えてくれるヒントはいっぱいあるんだよ、そこら中に。でも自分が知ろうとしないと、次に進めないっていうか、私これはすっごい時間がかかる。自分の説明書を自分でこう人生を通して作っていく。しかも、それはフェーズごとに変わっていくんだよね。本質的なとこは一緒かもしれないんだけども、フェーズごとに変わっていくし、いくらでも変えていけるしっていうので、一定を求めないこと。だから、きっと人間関係見たときに、自分自身が、きっと、あ、この人なりに心を許せるって思う人も一人は絶対いるでしょ？全員に、うわーって感じなのか、なんかこう、過去とか今現在でもいいし、すごく何も気遣わなくて、なんか自分がありのままでいれたなって思えるような人間関係、子供の時でもいいし、いろんなトラベルしてみてください。その人を見つけて、なんでだったんだろうって考えることもできる。何がそうさせてたんだろう。自分の内側なのか、その人からの自発的ななんか行動とかあり方を見て、私が安心していいと思えたのか。で、それを使って、安心していいっていう感覚を知っているからさ、私たちはナチュラルに必ず、どこかで、人生のどこかで、それを思い出して、そこに合わせていくんだよね。どんな人間であっても。うわ、ちょっと怖いな、苦手だなって思うような人でも、あ、この私、じゃあ A さんに対して、あ、すごい苦手な子ってなる感覚があるね。で、B さんに対してはすごく、あ、待って、なんか、リラックスって。っていうのを思い出して、A さんの時にキュッてなってる自分に気づいて、あ、そうだそうだ、人間みんな一緒だ。ね。でも、B さんの時にできたから、ああいう感覚を思い出していこう。っていうのをやってほしいの。いや、だって、みんな一緒なのね。 everyone, like brother and sisters. なんかみんな私たちさ、こういうタトゥーがいっぱい入ってるからちょっと怖いとか、こういう態度だからこういう怖いとかさ、わかんない。なんかいろいろ例があるかもしれないんだけど、よく言われてる。で、それでなんか判断しがちだけれども、本当はみんなピュアに同じ人間というか魂というか、それを何回も何回もリマインドさせてあげる。で、自分自身があのセーフティーでいられることを最優先にするっていうことかな。自分を巣作り、自分がホームだっていうことを、どんなシチュエーションであろうと、どんな人が目の前にいろうと、それは自分が思い出していかなきゃいけないのね。相手が安心させてくれる。Great! Yeah? Great! すごく、なんか本当に分け隔てもなく、対等に接する人もいれば、きっとなんか、私に対して私が女だからとか、私がこういう体型だからとか、なんか分かんない、ちょっとこう、どんな意味であろうと、相手によって態度が変わるっていうのも、もちろんきっとあると思うんだよね。それはもうコントロールできないじゃん。で、私もきっとあるし、それはもうなんか自分自身がパーソナルに受け取らずに、もう、あ、仕方ないか。じゃあこういう時に自分自身がどういうふうに感じていたいか。で、その感じていたいっていうのは他の誰かでできただろうか。その時はどんな感覚だったんだろうか。っていうのを一個一個ね、思い出していってあげると、すごくね、効果的だと思います。はい。気づけば、いつもダメンズと付き合ってしまう。そして、どうにかしてあげたいと思ってしまいます。そんな経験ありますか？ダメンズって何？I don't know. ダメンズって何？ Definition. It's depend on your definition and my definition. ダメンズわかんない。私、そういうふうに定義したことないかも。要は、自分自身が、そのダメンズだって思う人はどういう、素質？どういう要素があるのかっていうのによると思うし、そのダメンズが好きって思う人かもしれない。なんか、ダメンズ、そう、わかんなくなってきた。ダメンズが、もたらすコンスクエンスのことを言ってるのかな。その人、いわゆるそのダメンズっていう人たちがもたらす自分の人生のインパクト、コンスクエンスって言うんだけど、その結果とか、その起こることとか、自分の人生の過ごし方とか、あり方にすごくこう、自分の望まない方に行ってしまうっていう意味で、その人ダメンズっていうふうに見てるのかなと思うんですけども、そういう人がもし、いたらっていうか、まあ、これはリレーションシップの話になるかな。また別の、ところで、エピソードで恋愛っていうのは話すと思うんですけど、これももう恋愛も素晴らしいです。もう素晴らしい大先生なんですよね。もう恋愛、love life、面白いよね。いや、それもその人を通して本当に映し鏡のように自分が見えるから、もしじゃあ、今その人がダメンズとか、ダメンズをよくこう引き寄せてしまうみたいな。そもそも、それがなんでダメンズだと思うのかっていうところが一つだし、それを言ったのが悪いとかそういうことじゃなくて、自分自身にとってなんで私はこの人ダメンズって思うんだろう、なんでこの人たちがダメンズって私は見えるんだろうっていうふうに、まず自分自身の中で定義をしてあげることで、それが自分にとってもうボーダーラインを引いてあげたいっていうことなのであれば、自分が望んでいないリレーションシップなのであれば、やっぱりそこを打ち立つ打ち切るっていうところも必要だし、きっとそういう鏡の法則でもいろんなことが見えてくると思う。しかもそういう本ある気がする。いや。やっぱりね、一緒にいる人とか恋愛とかも、かなりその自分自身の今のフェーズとかを映し出してるなってアリスも思うから、今までそういう好きになった人とか、なんかこう関わりがあった人たちっていうのをそのフェーズごとに見ると、うわ、超自分の、なんか自分の波動に合ってる、波長に合ってる人じゃん、みたいな。それがなんかあんまりいいことをもたらしていなくても、あ、なんかすっごい当時見たときに、あ、すっごい内側を映し出してたなみたいな。だからその人のせいにして終わるとかじゃなくて、すごいこう次のステップに行きたければ、どういう意味だったんだろうって、何か傷ついて言えてないことがもしかしたらあるかもしれない。言えてないまま次に進もうとすると、相手に癒してもらおうって、幸せにしてもらおうって進み続けようと、そういうふうにやろうとすると、同じようなことを引き寄せます。これは一つ言えるかなっていうふうに思います。楽しもうね。幼少期に祖母から性的虐待を受けてて、男性が怖くて、信用できなくて、恋愛がしたくてもできないでいる。どうしたら、男性を信じることができるのか、健全な恋愛ができるのか教えてほしい。 を私がもしその経験があったら、まあ、人それぞれだと思うんですけど、セラピーと話すかもしれない。ちょっとその虐待だったりとか、本当にあの心がね、あのズキズキするような話だと思うんですけど、私自身も誰かにもし話せそうだったら話すし、そこでもう私が一つ言えることっていうのは、もう絶対自分が悪かったんだとか、自分に非があったんだとか、当時その時に自分ができなかったとことかを、あの絶対責めないでほしいなって思います。うん、それを一個伝えられるかなって思います。で、さっき言ったように、あのそういったプロフェッショナルな方、うん、っていうのはいるから、もありがたいことにそういうことを仕事にして他の方をサポートしている方っていうのはいるし、アリスもアメリカにいた時に、あのたくさん幼少期のこととか、あのカウンセラー、セラピー、心理学の方と向き合ってきて、本当にそのどこの問題とを解決するだけじゃなくて、その時の経験とか知識とか向き合い方とかっていうのは違うケースでもいっぱい手助けになってるんだよね。だからセラピーもそうだし、まあ、コーチとかメンターとかもあのつけるっていうことは、その時の一時的なものじゃなくて、今後のなんかすごいこう賜物だったなってすごい思います。だからそういった辛いことっていうのは一片付けにするわけじゃないけれども、本当に何だろう、自分をパワーに変えられるっていうのはすごく後から思えることだと思う。今もちろん思えるんだったら思ってもらってもすごい嬉しいけど、後から振り返った時に、あ、そのおかげでなんか私すっごいパワーを取り戻した、そういうことだったんだっていうふうにもしかしたら思えるかもしれない。いや、全てのね状況わかんないので一概には言えないんだけれども、アリスは応援しています。応援してるね。はい、あと一つか二つかな。ドゥルルルルルルルルン。はい。好きな人たちがたくさんいるけど、友達、恋愛でも相手のちょうどいい距離、性格になってしまう。自分が分からなくなるときがあります。あー、待って。自分の恋愛でも相手のちょうどいい距離、性格になってしまう。自分が本当に望むことってどういうことなのかな。例えばさ、それこそ極端な話、別にちょうどいい距離を保ってもいいんだよね。恋愛であろうと友達であろうと、それが自分のスタンスであればいいんだよ。そこをチェックしてあげて。なんか友達だから、恋人だから、こう距離をめっちゃもっと詰めた方がいいっていう風な概念が頭にあるの、ハートじゃなくて頭にあるのであれば、そこはチェックインしてあげてほしいなって思います。けど例えば心がもう本当にもっともっとこの人たちとクローズになりたいって思ってるんだけど、なんかこういけない自分がいるっていうのであれば、きっと望んでいることはさっき言った通り、もうもっと近くクローズになれたらいいなって、もっとオープンできたらなって、自分の感情とか自分の本当の気持ちとか腹割ってね話すっていうじゃんか。それができない何かしらの理由もきっとあるだろうし、でもそこは必ず解放できる。アリスもそんな感じだから、自分のあの気持ちとか思ってることとか相手に共感するされるって分かってたり言えてたけど、なんか相手は違う意見持ってるかもしれないとか思うとすっごい怖くて言えなかったりとか、あの恋愛とかも昔もすごいそこは応援してもらえないと辛いというか、私はなんか否定された気分になったとか、いろんな部分で浮き彫りになってきたから、自分がその不安な要素で反応している時に出てきてるものを見てあげる。なんでなんだろう、それってどこから来たんだろう、本当かな。うん、いろんな細かいね、繊細な向き合いワークがあるよね。人間関係って本当に素晴らしいよね。でアリスンが言っていたんだけど、アリスンが言っていたんだよ。アリスンが言ってたけど、人間関係もっと楽で簡単でいいんだよね。うん、難しく考えすぎって言ったら、そう、まあ、分かってるよってなるよね。難しく考えすぎなんだよね。でもなんでかっていうと、Our brain over mix thing, mix up, mix up, ミキサーにわーってかけて、あ、何がどこがバナナで、どこがオレンジで、どこがミルクか分かんなくなっちゃった。最初に入れたらさ、ミックス、ウェーンかける前はさ、はい、バナナな、取り出したら、はい、バナナって。
みかん取り出したみかん牛乳ってわかるわけや。でもそれが私たちの中では本当はバナナとして存在しているものもミルクっていうものとブワーってなって、あなんかバナナミルクができちゃったみたいな、バナナウユできちゃったみたいな、あるんだよね。そういうことなんだよ。なんかオーバーミックスミックスミックスってコンプリケートにしているのは私たちの脳なんですよ。私たちなんですよ、物事を複雑にしているのは。でもその文句ってなんだ、文句ってなんだ、英語で monk、 なんか修行している人たちいるじゃん。うー日本語わかんない monk、 その方があるテッドトークを見たのね。そういうモチベーショナルな映像を見てたんだけど、もう life is simple、 ああこれがこの家があったら、これが結婚したら、これがあったら、あこの人がいなければ幸せなのにな、でいろいろ物事複雑にしてるけど、本当は息してるだけで幸せだし、こうやってみんなで会話できてることが幸せだし、こうやって悩み持ててることも幸せかもしれないし、なんか物があること、ご飯があること、お水があることが幸せだし、お仕事があること、家族がいること、友達がいること幸せだし、全部そこにあるんだよっていうのがその文句の方が言っていたことなのね。で私もあだからそっか私こんなしんどかったんだってすごい複雑にしてたわ。だからこそ私が普段から言っている本質的に物を見ようねって、ただ解決法だけ並べている人たちももちろんいるよ、その人のためになることもあるけど、その先にある自分の本当の気持ち、自分が幸せだって感じる瞬間、本当に周りの大人の目とかじゃなくって、大人だからとか何歳だからとかそういうのじゃなくって、本当に自分が幸せだってピュアに思えることやってる？今日はアンコンフォータブルな、これ伝えていいのかな、これ言っていいのかな、でも 10% でもいいからちょっと本当の素の自分を出してみよう、今日一歩踏んでみよう、やってる？小さなそのステップステップから Who you are っていうのができるのね、みんなが自分自身っていうのができるのね。だからそういったちょっとほっぺりパチンパチンパチン、お尻ペンペンペンするかもしれへんけど、マジでそういう自分にリアルになるっていうこと、自分に正直になって自分にリスペクトをするっていうこと、尊重するっていうこと、そこから始まると思うんだよね。見えなくなっていることっていうのは周りの声を聞きすぎて、自分の声じゃない声を自分のように思ってしまってるんだよね。 SNS 見すぎすぎてない？ずっとスクロールしてこの人いいな、朝も夜もインスタとか YouTube で終わって、でも本当の自分の時間を大切だって、自分を上げてあげる、自分のスタンダード、自分の価値を築く、上げてあげることによって過ごし方がまるで変わる。あこの人がこういう過ごし方してるから私もしようかなっていうのはまだずれてるんだよね。で本当の自分の気持ちとかリスペクトしたいって、もう嘘つきたくないし、本当はもっとオープンでいたいし、つながっていたいし、愛したいし、愛されたいし、まっすぐものを伝えたいし、目を見て話したいし、本当はこうしたいのにっていうふうに終わってない？終わってるのは自分なんだよ、そこで。もちろん私はみんなに自分を責めてほしいとかじゃなくて、リアルにお尻ペンペンペンってやらなあかんときももちろんある。いや、でもね、もう心を熱くして言ってますけど、なんでそれを言うかっていうと、最高の景色やねん、もうそれが。富士山登ったことないけど、登ってみたいなと思って、絶対もう想像しただけでは絶対大変やわ。でもなんで登るん、みんな。あの景色よね、あのフィーリングよね。I feel alive だよね。でもそのプロセスがなかったら楽しくないんだよ。そのプロセスがなかったら、ただ誰かが撮った富士山の写真を見ても感動するかもしれへんけど、レベルが違うでしょ。自分で登り詰めた、ヘリコプターで上まで連れてって、よいしょ、はい富士山の上からの風景ですって言っても喜びが違うね。自分で歩いていくんだよ。そういうことなんだよ人生って。 でもその中で高山病になったりとか、呼吸がすごくしんどい、足腰疲れてきた、そしたらどうする？休憩するよね。休憩したり歩いたり、自分でネジ緩めて自分でネジ締めてっていうのは、自分のその体調を分かっていないと、富士山登ってて体調を分かっていないとね、ずっと登り続けて登り続けて、あ、倒れちゃったパターン、そういう経験もきっとあると思う。バーンアウトって言うんだけど、でも人生において必ず分かってくるから、自分のところ、本音、本当の音、音だよ、本当の音があるんだよ。本音にチューニングインしていくんだよ。そこをラジオね、ラジオの世代じゃないけど、想像して、なんか音量でもいいし、こうやって回した時に、私ここのチャンネルにつなげたいんだよな、この音量36っていう音量につなげたいんだよな、あ、34、あ、下げすぎちゃった、38、上げすぎちゃった、もうちょっと、もうちょっと、はぁ、来た、この数字。全く同じなんだよ、私の人生を通して、みんな人生を通してやっていることっていうのは調整。でもなんで小さすぎたとか大きすぎたっていうのを分かるかっていうと、さっきから言っているそのブレがあるから。でもブレても何回も戻ってきたらいいから、そのプロセスっていうのは自分が責任を持つ。そのブレている間に相手のせいにして、この回すやつの悪いんだよってやってて、もう一生そこにたどり着けないわけ。そのせいにしてるから、もういいわ、ブン。でもそんなことやってほしくない、そんな存在じゃないから。自分のことを見くびって、自分から自ら卑下してリスペクトされてないのにそれを受け入れたりとか、相手のせいにするっていうのは、もう三流まで、もうその冗談をよしっていう感じ。一流ギャルね、みんな今日いっぱいピースしたけど、一流ギャルに持っていきたいのであれば、リスペクトしてこない人たちに対して Nope Nope No thank you ね、っていう勇気を持たなきゃいけないことかもしれない。 This is my life. This is your life. これが私の人生だから、いや、っていうのはすっごく怖かったから。 People pleaser の番長って言ったでしょ。もう本当に相手を最優先して、もう何でもいいよ、うん、よ、あ、ごめんね、私のせいだよね、私、あなたがハッピーじゃないの、私のせいだよね、がっかりさせてごめんね、がっかりさせないようにするからねって、私のせいだからねって。 No more! No more! わかった。今日のポイントは、もう内側が外側を反映している。でも今のところを見ても、もちろんがっかりしてもいいけど、なんかがっかりしないで大丈夫。何とでもなるし、何とでも変わるし、状況は変えられるし、でも周りの人は変えられない。直接あなたが変わったら、夫婦関係でもよく言うね、この相手が変わったら、私はもっとあなたを愛せるのに、もっとね、優しくなれるのに、あなたがこうだから。No, you're not living somebody's life. You're not in someone's body. あなたは誰かの体にいて、誰かの人生を生きているわけじゃないよね。あなたの人生を舵切っているのは誰ですか？うちってコメントして。Me, you, us. Me でしょ？ You でしょ？I am living my life. That's all. That's that simple. It's so simple. シンプルなこと。なので、それを思い出してほしいなって思う。思い出していけばいくほど、あなたのもう愛もリスペクトして、十分あなたの価値を分かってくれる人たちだけしか集まらなくなるから。それがどんどん強くなっていくから。いや、すっごい楽しいことなんだよ。アリスンが今もう本当に、もうほんまに人間関係のストレスがほぼ皆無っていうのは、そういうこと。自分をリスペクトしたから自分へのギフトなの。すっごく恵まれてありがとうって思うと同時に、あ、きっとこれが自分がやってきたワークなんだなってすっごい思ってる。愛の人しかいなくなった、何だこれみたいな。きっとこの先いろんな人に出会うと思うし、また違うね、なんか普段やってるところと違うところに行けば、
いろんな波動の人、いろんなチャンネル人と出会うとこあると思う。だけどそれも旅だと思って、きっと楽しめると思う。そういう自信がある。だからそういう人たちほどすごくこう視点を広げてくれるし、もっと私はいろんな人とお話ししたいと思ってる。でもそれは前は心が閉ざしていたから、どうせこの人たち気づけるんでしょう、こういう悪い人たちだ、こういう人たち嫌いなんだよねってカテゴリーに分けて、すっごく心が閉じていたんだよ。でも今ワンネス言うのね、スピリチュアルで言ってるワンネス、私は理解ができなかった。ワンネスってなんだよみたいな。I didn't know the word. I didn't know the meaning. But oneness ってそういうことかって。いや、世界中のブラザー、シスター、みんな幸せになってね。うん。みんな癒されてね。お互いパワーをね、思い出して生きながら肩組んでやっていきたいなって思うし、特にここにいてくれてるみんな、ポッドキャスト見てくれて、インスタ見てくれてるみんなっていうのは、もう本当にそこにいるんだよね。そのジャーニーにいるんだよね、今。いや、はあ、だからインターネットでさ、よくこうね、他の人の悪口言ったりとかね、すごいわーってなってる部分も、私も結構エネルギー感じてしまうから、すごい嫌な気持ちになったりするし、なんでこの人こういうこと言ってんだろうっていう気持ちになったりもするけど、 Pray 癒されますようにって、それはその人、私がその人が癒されてほしいっていうエゴかもしれないけれども、私がもういいの、そのエゴは癒されますようにって。癒されたらいいなって、うん、そういう風に徳積んでこうね、みんな。いやー、もうね、時間すごく経ってしまうけど、これあのアーカイブでも見れるので、すごい何回でも見てほしいな、何回でも受け取ってほしいなって思います。でですね、 Day 1、 Day 2、まあ、Day 5まであるんだけれども、明日のトピックはまた後で発表します。 And then 最後にですね、もう私が本当に思いを込めて、ハート、魂を込めて、約もうすぐ3年になるんですけど、 Take Back Your Power っていう、この今話していることをもう全部本格的に本質的に一緒にみんなで体現していってるプログラムとコミュニティ、 Take Back Your Power があるんだけど、次ね、8期生でね、最後にすることにしました。なんかいろんな思いがあって、いろんな向き合いのプロセスがあったんだけど、8期生でご案内を最後にします。すごいよね、約3年間やってきて、ちょうど8期生が卒業する頃に多分3周年ってなると思うんだけど、うん、この体制でプログラムっていう5ヶ月のまとまった時間でコミットするっていうことをやれるのが最後になっています、しばらくは。だからアリスンとか、こういうこの波動、このチャンネルにいる人たちと一緒にこれを体現していきたい。なんとなく分かるんだ、頭では分かるんだけどとか、日常にどうやって落とし込んでいったらいいっていうのはもう卒業して、本格的にバチッとやっていきたい子たちを、あと数名かな、はあの枠が埋まってきてるのでご案内できるんだけど、最後なので、今まではご案内してなかったんだけど、12回のね、お支払いの、プランも今回から入れました。今回からっていうか、今回だけになるんだけど、8期生で、知ってくれてる子もいれば、今回初めて知ったっていう子もきっといると思うんだけれども、詳細は、アリスンのリンクに載ってるから、そこからぜひ飛んできてほしいなって思います。しかも今週の土曜からもうスタートして、11月10日、今週の金曜日が最後の締め切りになるご案内をしていますので、わ、直感が言ってるって、もうそこ仲間に入りたいっていう子がいれば、あのアリスも本当に両手広げて待ってるから、ぜひぜひシスターズとしてジャーニー出ましょう。どんな内容があるかとかウェブサイトから見れるから。マリスンがハートを注いで、うん、一緒にやってきていることなので、もう本当に一緒に癒されて、愛で、そしてまたこういう人間関係広がっていきたいっていう子たちはぜひね、来てくださいね。シスターズも言ってくれてます、ここに入る決断をしたから仲間の出会い方が変わった、出会う人たちが変わったっていうのはすごく言ってるから、今日のテーマでもある人間関係の引き寄せっていうのは 自分自身を癒していく、うん、自分自身を愛していく、内側のね、もう内側の向き合いをこのテイクバックやパワーではやっているから、人間関係の出会い方とか出会う人たちとか引き寄せ合う人たちが変わるっていうのは当然なんだよね。そこはアリスも、あ、これアリスのだけで話じゃないなっていうのはシスターズも見てすっごく理解してきた証拠がたくさんあるから、私は胸張ってここはもう安全基地だよっていうのは伝えたいなと思います。みんなそれぞれの意思とか、なんだろう、練習したいこととか体現したいこと、変えたいこととか望む生き方とかあると思うんだけれども、やっぱりみんなの共通点っていうのは愛でいきたい、オープンでいきたい、そしてさっきから何回も言ってるけど We want to be connected, We want to love and be loved, 愛したいし愛されたいしつながりたいっていうのはねあるからね、それを思い出していきましょう。もうあるからね、ここに、それを私の魂とハートと体でガイドしてますので、ぜひぜひ本当に一緒にシスターになれたら嬉しいです。皆さん今日ももう10時前ですがありがとうございました。ポッドキャストも見てね、アーカイブもインスタ残ると思うけど保証はできないので、じゃあ I love you so much sisters and brothers in the world、 世界のみんな愛してます。じゃあまた Day 2で会いましょう。バイバーイ、おやすみ。明日もピースしに遊びに来てね、8時だよ。ありがとう。